声の広報藤沢第1806号2025年令和7年8月25日号編集発行藤沢市広報シティプロモーション課郵便番号 251-8601 藤沢市旭町 1-1 電話046625-1111ファクス046624-5928発行日毎月10日と25日ホームページアドレス http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp 藤沢市コンタクトセンター藤沢市へのお問い合わせはこちらへ046625-1111午前8時から午後9時年中無休それ以外の時間は046625-1114防災行政無線の内容は電話で聞くこともできますテレフォンガイダンスサービス050-5536-7060声の広報藤沢では2025年8月から試験的に音声の一部でテキスト読み上げソフトボイスボックスネモの AI 音声を使用しています。市民センター電話番号なお障害学習事業についてのお問い合わせは27市民センターの障害学習事業でご案内します。睦合市民センター 81-6677片瀬市民センター 27-2711 明治市民センター 34-3444 御所見市民センター 48-1002 遠藤市民センター 87-3009 長後市民センター 44-1622 辻堂市民センター 34-8661 全行市民センター 81-4431 湘南大場市民センター 87-1111 湘南大市民センター 45-1600 鵠沼市民センター 33-2001 紙面に掲載した事業などは中止や変更となる場合があります。詳細は各担当へお問い合わせください。録音版制作藤沢市録音奉仕会協力藤沢市展示図書館2025年8月1日現在の藤沢市の推計人口は443647人世帯数205620世帯です2目次1関東アナウンス2目次3藤沢浮世絵館展示浮世絵と絵図と地図と4特集災害に備えていますか5市議会のお知らせ6講座子どもたちにお話の世界を届けてみませんか79月は高齢者交通事故防止強化月間です8湘南大場市民センター思い出の写真を募集します。9、9月は健康増進普及月間、食生活改善普及運動月間。10、放送通信講座、知って得する資産、お金、管理の仕方、初級編。11、納期限は9月1日月曜です。12、市税納付相談の臨時窓口を開設します。13、第40回藤沢市人権啓発講演会。14、子育てボランティア養成講座。15、こんなトラブルにご用心。2時間後に電話や電気が止まるは詐欺です。16、 湘南アーバンスポーツフェスタ、17藤沢セーリングフェスタ2025 in 江ノ島、18藤沢スポーツパーク、19藤沢市スポーツシンポジウム2025、20藤沢新旧アート事情、21耳の聞こえにくい方向けスマホ初心者講習会、225歳になるお子さんを応援するリーフレットを配布します。23地域を守る消防団です。24オレンジキャンペーン2025、25広報藤沢プレゼントコーナー、26カルチャー、27市民センターの障害学習事業、28スポーツ、29暮らしの情報ガイドお知らせ、30暮らしの情報ガイド催し、31暮らしの情報ガイド講習講座、32暮らしの情報ガイド募集、33健康保険一部 AI 音声、34ケーブルテレビ AI 音声、35レディオ湘南 AI 音声、36休日夜間などの休館診療 AI 音声、37広報藤沢展示版音声版利用者懇談会のご案内。3藤沢浮世絵館展示、浮世絵と絵図と地図と、描かれた藤沢の江戸から近代まで、江戸時代庶民による旅文化の流盛と相まって多く描かれた絵図、その絵図が近代にかけて地図へと発展していく姿を紹介します。問い合わせ藤沢浮世絵館、電話 33-0111、 ファックス 30-1817、 E メールアドレス fj-yoe@citywa.fujisawa.lg.jp、 月曜日を除く午前10時から午後7時、9月17日水曜から21日日曜は午後5時まで、時9月23日火曜祝日から11月3日月曜祝日午前10時から午後7時、10月13日11月3日を除く月曜日、10月14日火曜は休館、ところ藤沢浮世絵館、費用無料。関連イベント、いずれも場所は藤沢浮世絵館、費用は無料。初めての篆刻体験、10月18日土曜午後2時から4時30分、講師日本画家並木望む氏、定員14人、先着順。申し込み9月24日水曜午前10時から電話するか、初めての篆刻、氏名電話番号をファックス E メールで藤沢浮世絵館へ。浮世絵すり体験、毎週日曜日午後1時から5時、申し込み不要。学芸員による見どころ解説、9月28日日曜、11月1日土曜、午前11時、午後3時、各回30分。定員各回30人、先着順。申し込み不要。藤沢浮世絵館オリジナル A2 ポスター販売。江ノ島を背景に旅姿の女性たちが描かれた歌川広重江ノ島弁財天会長詣の浮世絵ポスターを販売します。販売日8月26日火曜から、販売場所藤沢浮世絵館、価格200円、販売数250枚。写真があります。 歌川貞秀、東海道名所のうち藤沢遊行寺。説明、正面に遊行寺と境内が描かれています。その横の藤沢宿のある遊行寺の坂を長い行列が下っています。説明終わり。4特集、災害に備えていますか。9月1日は防災の日です。激甚化、頻発化する災害を想定し、いざという時に慌てず行動できるよう日頃から備えをしておきましょう。問い合わせ、防災政策課。災害時の職については、地域保健課 50-3592。 防災知識の向上、防災について知りましょう。地震や津波、台風や大雨などについて知り、日頃から気象情報などに注意しましょう。ハザードマップなどで自分の住んでいる地域の被害想定を確認しておきましょう。避難所の場所などを確認し、避難情報が発表された時の行動を家族などと話し合っておきましょう。地域の防災訓練などに参加しましょう。防災に関することがわかる藤沢防災ナビやハザードマップは、防災政策課各市民センターで配布しています。市のホームページのどうかのページからもご覧になれます。藤沢防災ナビとハザードマップの二次元コードがあります。安全対策、家の中の安全対策をしましょう。家具を固定したり、部屋の中を片付けたりしておきましょう。電気火災を防ぐために感震ブレーカーを取り付けましょう。住宅の耐震診断や補強工事を行いましょう。市では木造住宅及び分譲マンションの耐震診断や耐震改修にかかる費用の一部を補助しています。問い合わせ、住まい暮らし政策課。備蓄、災害が起きた時を想定して備えましょう。食料、飲料水、使い捨て簡易トイレなどは最低3日分、できれば7日分備えましょう。飲料水は1人1日3リットル、簡易トイレは1人1日5回分。高齢者や乳幼児がいる場合など、それぞれの事情に合わせた必需品の用意をしましょう。在宅避難を想定して、日用品は1つ多くストックをし、風呂の水は貯めておきましょう。浸水を想定し、大切なものは高いところへ保管しましょう。情報入手、連絡手段の確保。発災時に正確な情報を得ましょう。災害発生時に情報を入手するツールを登録しておきましょう。家族との連絡方法を話し合っておきましょう。災害情報、避難情報、避難所情報を発信します。防災行政無線、屋外にいる人に対して情報を知らせるものです。聞こえないときは、藤沢テレホンガイダンスサービス 050-5536-7060 で放送内容を聞くことができます。防災ラジオ、緊急時に防災行政無線と連動して、レディオ湘南から発信される緊急割り込み放送を自動受信します。防災政策課で有償頒布しています。詳細はお問い合わせください。ハザードン防災アプリ、市のハザード情報や災害情報を受け取ることができます。Google Play と App Store の二次元コードがあります。藤沢防災ナビ、防災インフォメーション、防災用の市のホームページです。災害発生時に様々な情報を掲載します。二次元コードがあります。災害時の食について考えておきましょう。知って安心、災害時の食生活。 災害時は水分や食事が取りにくく、栄養の偏りが生じやすいため、脱水やエコノミークラス症候群、感染症などのさまざまな二次健康被害を引き起こしていきます。平時から災害時に気をつけたい食事のポイントを知っておくことが大切です。災害時に気をつけたい食事のポイント、日数は目安です。災害直後0から3日、水分とエネルギーの補給をしましょう。缶入りクラッカーと水のボトルのイラストがあります。災害後4日目から3週間、不足しやすい栄養素、タンパク質、水溶性ビタミン類の入った食品を意識して摂りましょう。野菜ジュースとツナ缶のイラストがあります。災害後3週間から2ヶ月以降、栄養バランスを意識して食事を摂るようにしましょう。具沢山味噌汁とおにぎりのイラストがあります。1週間を想定した工夫と備え、1日から2日目、冷蔵庫・冷凍庫の食品を活用。冷蔵庫に食品を買い置きし、冷凍庫にもご飯や食パン、野菜、冷凍食品などの備蓄を。3日から7日目、ローリングストック法で備蓄した食品を活用。普段食べている食品を多めに買い置きし、賞味期限の近いものから消費して、食べたらその分を買い足すローリングストック法で常に一定量を備蓄することができます。備えて安心家庭備蓄。クエスチョン。どのくらいの期間備えておく必要があるの？アンサー。災害直後は、食品を手に入れたり調理したりすることが難しくなるため、最低3日分、できれば7日分を備えておく必要があります。クエスチョン。お家で特に備蓄しておきたい食材は？アンサー。災害時に不足しがちなタンパク質、ビタミン、ミネラル、食物繊維を摂取できるよう、主食、主菜、副菜、果物をバランスよく備蓄しましょう。乳幼児や高齢者、食物アレルギーや疾病などにより、食事制限が必要な方は、必要なものを多めに備蓄しておきましょう。主菜、ツナ、サバの缶詰、レトルトカレーなど。副菜、野菜ジュースや海藻、切り干し大根などの乾物。果物、ドライフルーツ、みかんなどの缶詰。地震体験者を派遣しています。地震体験者を市内の自主防災組織、学校、事業所などが実施する訓練やイベントなどに職員と共に派遣します。震度2から7の震度別体験や、阪神・淡路大震災、東日本大震災などの震災時の揺れを体験できるほか、VR 機能を活かした仮想現実の中で、地震発生時の危険性や恐ろしさを体感することができます。申し込み方法など詳細は市のホームページの災害対策課のページへ。二次元コードがあります。藤沢市総合防災訓練。防災関係機関などとの連携を図ることを目的に総合防災訓練を実施します。時8月30日土曜午前10時から午後0時30分。ところ、消防防災訓練センター。内容、各種連携訓練、展示ブース、地震体験者による VR 地震体験、自衛隊キッチンカーによる防災食の配布ほか、費用無料、申し込み不要、手話通訳があります。見学者用の駐車場はありません。当日午前9時から、睦合日大前駅西口と消防防災訓練センター間でシャトルバスを運行します。 詳細は市のホームページの災害対策課のページへ、二次元コードがあります。問い合わせ災害対策課。5、市議会のお知らせ。議会局議事課。閉会中に開催する初会議と9月定例会は表の通り開催する予定です。表を後で読みます。請願陳情はいつでも受け付けていますが、9月定例会では8月26日火曜正午までに提出されたものを審査します。提出方法など詳細はお問い合わせください。議会中継は藤沢市議会のホームページからご覧になれます。表です。閉会中に開催する初会議、開催日、開会時刻、会議名の順です。8月26日火曜午後3時30分議会運営委員会、8月30日土曜午前9時災害対策等特別委員会、総合防災訓練現地視察。9月定例会運営日割り、開催日、開会時刻、会議名の順です。9月1日月曜午前10時本会議、議案の説明など。3日水曜午前10時本会議、議案の審議など。本会議終了後広報公聴委員会。4日木曜午前9時30分建設経済常任委員会。5日金曜午前9時30分厚生環境常任委員会。8日月曜午前9時30分子ども文教常任委員会。9日火曜午前9時30分総務常任委員会。10日水曜午前9時30分補正予算常任委員会。11日木曜午前9時30分議会運営委員会。議会運営委員会終了後広報公聴委員会。16日火曜午前10時本会議、議決一般質問など。17日水曜午前10時本会議、一般質問。18日木曜午前10時本会議、一般質問。19日金曜午前10時本会議、一般質問。22日月曜午前10時本会議、一般質問。24日水曜午前10時本会議、一般質問、決算の説明など。26日金曜午前10時本会議、決算の審議など。本会議終了後決算特別委員会。29日月曜午前9時30分決算特別委員会。30日火曜午前9時30分決算特別委員会。10月1日水曜午後1時30分決算特別委員会。2日木曜午前9時30分決算特別委員会。3日金曜午前9時30分決算特別委員会。6日月曜午前9時30分決算特別委員会。8日水曜午前10時本会議、決算特別委員会報告、議決など。本会議終了後広報公聴委員会。表終わり。なお本会議の日には午前9時30分から議会運営委員会が開催されます。また日程は変更になることがあります。6、講座、子どもたちにお話の世界を届けてみませんか。総合市民図書館、43-1111。昔話などを覚えて語る、素話をするための話の選び方や覚え方、語り方などを学びます。9月20日土曜午後2時から4時、総合市民図書館、講師、 菊池彩子氏、定員60人先着順、申し込み8月25日月曜午前9時から市のホームページの電子申請から、二次元コードがあります。7、9月は高齢者交通事故防止強化月間です。防犯交通安全課、交通事故を防ぐため高齢者が外出する際は次のことに気をつけましょう。歩行中の注意、年齢とともに歩行速度は遅くなるものです。少し遠回りでも近くに横断歩道があるときは横断歩道を渡りましょう。車が近づいていないか左右の安全を確認し、車が停止してから横断するようにしましょう。自動車運転中の注意、年齢とともに視野は狭くなるものです。交差点では首を左右に振ってしっかり確認しましょう。自動車の窓柱などで見えない死角に注意し、ミラーだけでなく目視で確認するようにしましょう。自転車運転中の注意、昨年自転車に乗った高齢者が転倒し死亡する事故が市内でも発生しました。自転車に乗る際はヘルメットを着用しましょう。一時停止の交差点や見通しの悪い交差点では必ず一時停止して左右の安全を確認するようにしましょう。8、湘南大場市民センター、思い出の写真を募集します。第40回湘南大場ふるさと祭り、10月25日土曜、26日日曜の開催を記念して、湘南ライフタウンなど湘南大場地区の昔の写真を募集します。集まった写真は同イベントで展示する予定です。募集する写真、湘南ライフタウン開発当時や昭和60年前後に撮影された当時の生活がわかる写真や入学式、運動会などの写真、詳細は市のホームページの湘南大場市民センターのページへ。申し込み問い合わせ、8月25日月曜から9月25日木曜に湘南大場市民センターへ来所するか、件名思い出の写真募集、氏名電話番号、撮影した年昭和丸年、撮影場所、写真に関するコメントを E メールで湘南大場市民センター 87-1111、 E メールアドレス fj-sonoba-k@citywa.fujisawa.lg.jp へ。来所の場合、平日午前9時から正午、午後1時から5時。9、9月は健康増進普及月間、食生活改善普及運動月間、健康づくり課50-8430、藤沢市健康増進計画第3次を策定しました。生活習慣病の予防や地域のつながりを大切にして健康づくりを進める計画です。詳細は市のホームページの健康づくり課のページへ、二次元コードがあります。元気に毎日を送るために、定期的な検診、健康の健、診断の診、検診、検査の検、診断の診の受診、運動、バランスの取れた食生活、禁煙が大切です。自分の体を知ろう。定期的にがん検診、健康診査を受け、自分の体を知りましょう。詳細は成人検診のお知らせ、または市のホームページの健康づくり課のページへ。健康支援プログラム、個々の健康状態に合わせて生活習慣を改善する6ヶ月間のプログラムです。保健師、管理栄養士、運動指導員が対応します。ところ、 藤沢市保健医療センター、対象市内在住の成人、申し込み藤沢市保健医療財団 88-7311 へ。体を動かす。体を動かすことは肥満や生活習慣病を防ぐだけでなく、認知症予防にもつながります。仕事や家事の間などに歩くことから健康づくりを始めませんか。藤沢歩くプロジェクト。歩いて見つけた市の魅力を SNS に投稿したり、市役所本庁舎や保健所などで配布しているウォーキングマップを活用したりして、日常生活の中で歩く楽しみを見つけましょう。詳細は二次元コードから。二次元コードがあります。バランスの取れた食生活。1日3回食べることは、必要なエネルギーや栄養素を摂取するだけでなく、生活リズムを整える点でも重要です。主食、ご飯、パン、麺など。主菜、肉、魚などのおかず。副菜、サラダや汁物を揃えると栄養バランスが整います。また生活習慣病予防のために減塩も大切です。麺類のスープを残したり、薬味やスパイスを活用したりすることで減塩になります。禁煙を考えてみませんか。藤沢禁煙サポートでは禁煙の相談を随時受けています。その人に合った方法で6ヶ月間しっかりサポートします。申し込み健康づくり課へ。働く世代の健康づくり。働いている方に向けた健康づくりの啓発動画などを市のホームページの健康づくり課のページに掲載しています。二次元コードがあります。10、放送通信講座、知って得する資産・お金管理の仕方、初級編。障害学習総務課。家計の見直しや将来のための資産形成など、お金のプロが分かりやすくレクチャーします。放送日10月14日から12月2日毎週火曜日午前10時30分から11時。再放送は同週土曜日午後1時から1時30分、全8回。受講方法、レディオ湘南 FM83.1MHz、または市のホームページの障害学習総務課のページから。なお、スクーリングがあります。12月20日土曜午後2時から4時30分、市役所本庁舎。20人、抽選。申し込み方法は市のホームページの障害学習総務課のページへ。講師、杉田恵里氏。申し込み、市のホームページの電子申請から、または口座名、資産管理。郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年代、電話番号をファックス、E メール、郵送、はがきで、障害学習総務課、郵便番号 251-8601、朝日町 1-1、ファックス 50-8442、E メールアドレス fj1-manaabi@city.fujisawa.lg.jp へ。なお、9月29日月曜必着までの申し込みで、放送開始前にテキストをお届けします。電子データでのテキストを希望する方は、電子申請からお申し込みください。二次元コードがあります。11、納期限は9月1日月曜です。個人市県民税、森林環境税、普通徴収第2期、国民健康保険料普通徴収第3期、後期高齢者医療保険料普通徴収第2期、介護保険料普通徴収第3期の納期限は9月1日月曜です。 納期限内に納めましょう。納期限を過ぎると延滞金が発生することがあります。納付方法、口座振替、コンビニ、スマホ決済、ペイジーほか。問い合わせ、個人市県民税、森林環境税の納付、納税課。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、保険年金課。介護保険料、介護保険課。12、市税納付相談の臨時窓口を開設します。平日の夜間や土曜日曜に市税の納付相談窓口を開設します。市税の未納がある方には9月3日水曜に市税残額確認のご案内を発送します。納付が困難な場合は早めにご相談ください。時、9月4日木曜から12日金曜午後5時15分から8時、土曜日曜は午前8時30分から正午、午後1時から5時。ところ、納税課。電話による相談もできます。詳細は市のホームページの納税課のページへ。二次元コードがあります。問い合わせ、納税課。13、第40回藤沢市人権啓発講演会。人権男女共同平和国際化。脳性麻痺と戦うポップバイオリニスト敷町瑞希氏の講演や演奏を通して、お互いの違いを認め合うために大切なことを一緒に考えてみませんか。10月7日火曜午後3時から4時30分。ところ F プレイス。内容、講演、お互いの違いを認め合える心地よい環境を広げるために、自分も周りの人も大切にするための考え方。定員60人、先着順。手話通訳、要約筆記、託児、未就学児6人、先着順があります。費用無料。申し込み、9月1日月曜午前8時30分から10月3日金曜午後5時。手話通訳、要約筆記、託児希望の方は9月22日月曜午後5時までに、市のホームページの人権男女共同平和国際課のページから、または電話でどうかへ。二次元コードがあります。14、子育てボランティア養成講座、親子健やか化、号令の3522。地域子どもの家や児童館で実施している子育てふれあいコーナーで、子育てボランティアとして活動するための講座を開催します。10月2日木曜午前9時から正午、ところ保健所。内容、普通救命講習3。藤沢市の子育て支援。定員10人、先着順。費用無料。申し込み、8月29日金曜から9月22日月曜午後5時に二次元コードから、または電話で親子健やか化へ。二次元コードがあります。15、こんなトラブルにご用心。2時間後に電話や電気が止まるは詐欺です。事例1、大手通信業者から電話料金が未納なので2時間後に電話が止まると携帯電話に自動音声で連絡があった。さらにオペレーターと話したい人は1番を押すように案内があったが、未納はないのですぐに電話を切った。事例2、未納はないのに電力会社から未納料金があるので2時間後に電気が止まると固定電話に連絡があった。その際、個人情報を聞き出されそうになった。結局電気は止まっていない。トラブルに遭わないために、国の機関や通信業者、電力会社を名乗って 個人情報を不正に収集しようとする詐欺の電話が多発しています。氏名、電話番号、生年月日、カード情報などを伝えてしまうと不正利用されるので、対応せずにすぐに電話を切ってください。問い合わせ、消費生活センター、午前9時から正午、午後1時から4時。